おはようございます。
おはようございます。
男塾ラジオの時間です。男塾ラジオ、男塾っていうのはですね、2、30代の男子が集い、自分の人生を向上させるための場、そして男を磨く男のためのコミュニティということで、現在の男塾のテーマは俺たち人生おもろいか計画ということで、はい、おもろそうな人生の人を呼んでこようぜということで、今日は高坂高坂慎っていう、まあ、高坂慎ということで、
はい、お願いします。
お願いします。
高坂翔平さんなんですけど、僕らは高坂慎と呼んでるので、
はい、ほんまに、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まずちょっと自己紹介ということで、どんなことをされているのか簡単に、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、仕事は今5年前に起業した株式会社ラーひまわりっていう会社で、はい、まあ、経営をしてスタッフ6人の会社をやってるんですけど、内容としてはまあコンサルティング、企業コンサルティングとか、あとはセミナープロデュースとか、経営者向けのセミナーをプロデュースしたり、最近は2、30代の女子向けのイベントプロデュースしたり、あとは1年後はちょっと京都駅の近くで、はい、コワーキングスペースを200平米、まあだいぶでかい場所でやるっていうプロジェクトをやって、まあ、基本的に若手のやる気をよりなんか出さすみたいな、結構適当な企画会社に変わっていきたいなと思って今やってます。
ちょっと似てますね、なんかやっている。
うん、うん、似てると思う。
意外にちょっとそれ知らなかったんで、
いやまだ1年後ないけど。
ああそっか、これからですね。
うん、そうですそうです。
2,30 代の女性向けにコミュニティ。
そう、それは実はラーひまりって代表2人いて、私高坂ともう1人高野っていう同い年の、はい、女の子がいるんですけど、まあ、映画祭をやりたいって言い出して、はい、で星空森の中で野外でビールを飲みながら徹夜で映画を見るっていうイベントをやろうとしてます。
面白そう。
そうなんですよ。でなんかそれ前回愛知県で実はリクルートの仲間とやった時は、元リクルートの仲間とやった時はチケット、こんなん言っていいかな、チケット1万円やのに3500人来るんですね。最近映画フェスっての流行っとって、はあ、夜の7時から朝の7時まで夜通し、
ぶっ飛んでますね。
ほんまにほんまに。
それちょっと待って、それと 2,30 代女子ってどういう感
じ。いやいや、だからなぜかわからないけど、はい、それに来る8割女性なんですね。女の子友達で来るとかがほとんどで、学生もいるから20歳から33歳ぐらいまで、
はい、
がほとんど。男性全然怖い。
あ、そうなんですか。
じゃあぜひ男塾で 2,30 代男子を揃えておりますので、みんなでワイワイしよう、
ね、全然ターゲット違う。
そうなんですね。なんか今ね、男塾、さっきも言ったけど、男塾のテーマが、うん、テーマがこう移ろい変わっていくんですけど、はい、男塾の特徴としてね、うんうん、今は俺たちの人生おもろいか計画っていうので、うんうんうん、やっぱ人生はおもろい方が 100% ええやんと。
間違いないですね。
間違いない。だからもうテーマはなんせおもろい人生にしようと、うんうんうんうん、で要は僕とかね、その幹部のウドちゃんとかアスロンとかっていうね、3人で、まあ、幹部をしてるんだけど、うん、俺らはとにかくおもろい人生にするための努力は惜しまない。
自分らほんまいつもそんな感じで生きてる。
打ち合わせしても大体こんなんですもんね。
そう、まあ、これ打ち合わせとほぼ変わらないです。この今のねテンションというか、うんうんうん、どうやったら毎日おもろくなるかってことを研究してるんですよね。っていうか男塾のテーマそれでよくないっていう話になって、まあ、男塾っていうのはそもそも 2,30 代の男子が集ってみんなの人生をより豊かにするっていうのはまあ決まっているんだけど、豊かってなんやねんみたいな、別にお金持ちが豊かってそうでもないじゃないですか。で、じゃあ何かなって考えた時、自分の人生がおもろいかどうかで幸福度って変わってくると思うんですね。別にお金がなくてもおもろいって思ってる人いっぱいいるし、それがゴールかなと、まあ、中にはお金を稼いでそれをゴールにしてもいいと思うしって、じゃあどうやったらおもろいかって考えてた時に、こういうラジオを通してね、おもろさを伝えてるんだけど、誰呼ぼっかってこの前言って、おもろそうなやつ高坂慎
ほんまかいね。ちょっと暇そうやから。
いや もういつも忙しそうなのがもうひしひし伝わってるから、ちょっとお呼びするにはあれだなと思ったんだけど、まあ俺たちが言ったら、うん、その時間を空けてくれ
る。全然ほんまギリギリで申し訳ない、ありがとうございます。
まあでもその若手の起業家としてすごく見ていて、やっぱり常に挑戦をし続けている姿を近くでね見せていただいたり、いやこんだけ勝負すんねんっていう話とかを聞いていて、いやおそらく自分の人生をめちゃくちゃおもろく生きてはるんだなと、
そうね、面白くはあるよね、
思っていたので、なんかその辺をね聞かせてもらったなとか、あとはね、どういうライフスタイルをしているかとかってあんまりプライベートの話とかって僕らしないじゃないですか。
確かにね、
どんな、
別にウドちゃんの
プライベート
興味ない。
そんなことはないけど、はい、今日はせっかくのゲストの、 高坂慎の、プライベートについてとか、はい、まあ、どういう挑戦を今し続けているのか
な。でも確かに男塾メンバーいつも面白そうやもんな。
本末見えてます？
見えてるよ。
ありがたい。
見えてる見えてる、
まあ、おもろさで言ったら負けないです
ね。なあ、いや、
なんかおもろい企画をして実現していくのが、僕らはなんかすごく興奮するので。
そうやな、それでいろんな男たちやる気にさせてもんな。
そう、みんなね、やる気になっていってくれて、あとはやっぱり、そのいろんなことにとらわれている人たちを救いたいというか、工事じゃなきゃとか、 なんかこう縛られないといけないみたいなルールに従わないといけないと思ってしまっているけど、
そうね、
いや実はそんなことないと、ルールなんか自分で作ったらええやんみたいな発想なので、それでも全然生きていけるっていうことをこう証明したいというか、なんかそれで僕らを見て勇気持ってなんかこう人生が輝き出したみたいなストーリーが欲しいというかね、それが嬉しいので、まあ、自分らの姿を見せて人生おもろくみんながなっていった
り。いやマジで結構だいぶ俺勇気もらってるから。
ほんまっすか？
ほんまにほんまにやって、いやほんまにほんまに、諦めへんやん。
まあね、
俺やったら諦めてるなみたいなとこ諦めへんから。
諦めは悪いですね。
そう、あのしつこい。すごいいい意味で、
いつも俺ら諦め悪いなって、ね、そうです
ね、
いろんなこと
で人生おもろく生きてる人ってあめ諦め悪そうやね。
悪いですね。いやでもまあそうそう、僕らから見てもやっぱり高坂さんはおもろそうだなと、なんかほらやりたいことを見つけてね、いろいろ大きく拡大とかもしつつも、その自分がおもろいかどうかで結構判断してやってるじゃないですか。それを事業化していっているように見えていて、例えば映画の話も半年ぐらい前から、いやこんなおもろいことしたいねんっていうことを気づいたら、もうだってね、事業化を進めているとか、やっぱなんかそういうのすごいなと。しかもなんか規模が大きいからね、僕らとしてはそこは刺激をいただいていて、なんかこう応援したくなるっていうか、そのおこがましいけど、そのなんかおもろいなっていうのを。
ありがとう。
めっちゃ気になりますもんね、次何すんねやろみたいな、高坂さん何してんねやろみたいな。
京都で、ね、最大のコーワーキングスペースみたいな。
そう、82席やから
最大。
そう、
へ
え、あのボックス席とかミーティングルームとか入れて、だからそうですね。しかも京都駅徒歩11分やから、まあ京都駅周辺ってコワーキングなくて、全部烏丸周辺なんね。
あ、そうなんです
ね。そうだから、まあ、小さいところはあるんやけど、東京で来た人がなんかカフェで仕事しようと思っても京都だけは観光客がすごいから、スタバとか無理やん。そういう意味でも作ろうかってなって今作ってるとこですね。
いいっすね、ぜひ使わせていただきたい。
ぜひ。
いやほんまね、おっしゃる通りね、あの外人の方多くて、駅前のスタバ行こうと思ったらめっちゃ並んでる。
無理やろ。
するし、なかなか場所に悩んだりするからね、仕事しようと思っても。
そうです
よね。それはまたどうしてそういう感じだったんですか。
どうしてそういう感じになったとか。
きっかけ面白いですよ、いつも高坂さんの。
広島に出張行った時にある経営者さんがコワーキングスペースに連れて行ってくれたんですね。でやっぱ東京とか京都とか、まあ、いろんなコワーキングスペースに入ったことはあるんやけど、その広島のコワーキングスペースがだだっ広くて、なんやこのでっかいコワーキングスペースはって思ったのと、桜の時期に行って、それ4月に行ったんですね。4月上旬に桜の時期に行って、そっから見える広島の川と桜の並木道がめっちゃ綺麗やって、その瞬間にあこれ作ろうと思って。
そうね。
これです、これです。高坂さんの、その思いつきの凄さというか。
いやでもそれすごい大事ですよね、うん、要はあピンとくるかどうかみたいな。
そうそうそうそう、
でピンとイメージできた瞬間、
う
ん、それが実現化するっていう、
いやそうそうそうそうそう、
感覚はすごくわかる。
そう、ほんで最初社員から反対を受けたけど俺があまりにも興奮してるからもうやるかってなってでどうせその時は社員は物件見つからへんって言ってて、うん、で確かに京都駅で100平米を超える場所ってもう3年空きないんですね。100平米か、うん、100平米を超える3年空きないから、ほな探そうって言って探したけど、結局5つぐらい不動産屋さん回ったけどアウトで、うんうん、そしたらとある人から電話かかってきて、
すごい、
ほんまたまたまよ、あるロームシアター、京都のロームシアターの支配人が新しく京都駅前近くで劇場をすると、
はあ、
100人収容の小劇場をする、その2階スペースに使用困ってるから使わへんか、
すごいなまあほんまに引き寄せるよねでもね、
うん、声を、そう、
それやっぱり言ってたからでしょ、
ずっと言ってた、
言ってるでしょいやそんなもんすよね、
そんなもん、
だからね、あの本当にやりたいことがある人は言い続けたらいいよね。
いやもう絶対そう、う
ん、ね、
はあ、
今ちょっとフィリピンでデビューしようと思ってて、
出たよ何それ、
なんかわからないでしょ、
何それ、
なんかわからんけど、うん、あピンときて、うん、あフィリピンでデビューしようと思って、
それもしかして俳優として、
いやなんか芸能活動的なことをしようと思ってて、
すげえすげえ、
うん、それでなんでかって言ったら、うん、その日本にでこの活動を続けてても目立てへんと、うん結局インフルエンサーになろうとか、うん、やっぱ思ったりした時って面白がられないとダメじゃないですか。
そう、ね、
じゃあ面白がられる人に今日からなろうと思って、うん、でどうしたらいいかっていうと、その面白がられている自分を想像した時に、海外でなんか頑張ってる日本人がおるぞみたいな、海外好きだから、
うんうん、
じゃあなんかフィリピンでね、
いや、すげえな、
なんかやってる自分に今日からなるためにどうしたらいいかって言ったら、今日からいようと思って、その日から俺はフィリピンであの活動すんねんと、
マジっすか、
いうことをずっと言ってて、そのチャンスを探してるというか、そのうち多分チャンスが降ってくるっていう。
え、俺本来一人紹介するわ。
お来ました、
来た、
タイでデビューしとる友達がおって、
はい、
タイの映画に出とって、
は
あ、すごい、うん、そいつが今椎茸作りやってる起業家なんですけど
またおもろそうっす
言うたら怒られるけど、椎茸だけで年収2000万ぐらいって
マジで、椎茸小僧と呼ばせてもらいました
会ったことないのに
あいつっつって椎茸小僧みたいなほんま失礼
でも5年前までタイで俳優やっとったから、おもろい。え、なんでフィリピンな、
なんか去年 毎月のようにマニラに人を紹介しに人を送っては合わせたりしていた中で、向こうのつながりとかが少しあるので、でなんかフィリピンに行くと、僕はみんなにフィリピン人に、あれ俳優さんにすごい似てるって言われるけど、どの俳優かみんなわからないっていう、よくわからない現象を、俳優顔らしいのフィリピンで、フィリピンだと、
うん、いや言ったけど結構日本でも俳優顔や
まあ日本にいては要はそのなんだろう、埋もれる、
まあまあまあ、
そんな大した特徴がないから埋もれるから、逆算で面白がられるにはあの逆輸入的なポジションを狙っていったら埋もれちゃうかみたいな、
まあ、まあ埋もれるけど相当それでも出てきてると思う。だってもうこんなん生き埋めやん。
やめてください、やめてください指さすのやめてください
生き埋め
ラジオ聞いてる人顔わからないので
そ
すごいの想像しますよ、
いやもうすごいですよ
いやだからそうだからピンときたらもう声を大にして言おうと、うん、じゃあその時にやっぱ恥ずかしいとかおこがましいとか、うん、そういう人の目を気にせずに 言い続けたら実現するやんってことを常に言っていて、で今の話もそうですもんね、
うん
うん、
超無責任に生きた方がいいと思う。
そうね、
うん、いやまあ変な話だけどな、もうできるか分からへんけどやってみたいねんっていうノリでいいんちゃうかな。
言い続けるってたら、
まあ、そしたらなんか50、まあ、いいか、50歳以上の人は怒ったりするけど、
うん、
だってそれできひんかったやもんな知らないやなコメントしか言えへんし、
そうですね、うん、だからそういう生き方ができる時代というか、
うん、
あの自由におもろく生きたら生きれる時代だから、
いやほんまそう、
ね、
しかも奇跡が起きて、
はい、
その物件がなんと鴨川沿いの桜並木通り沿いやった。
すごい、
広島のまんまなん、
すごいな、
もうほんま引いた、まんまなんや、
し かも2階やからちょうどこう見渡せるし、
お前よう分かってんな
初めて褒めます、
ね、ほんまそう、
そうい
やだからやっぱ言うてイメージしてイメージングできてこれだって来たものってほんまに奇跡起こるなと思う。
だからそれやっぱ右脳的に生きてる人ってそう実現力が高いってよく
言う。あ、そうなんや、うん、
だからその右脳で感じて自分がどういうことをやりたいかとかっていうのをその思考じゃなくて左脳的に思考して気づき上げるんじゃなくて、うんうんうん、ピンと神から降ってくるようなものを大事に、うんうんうんうん、それって見えた時にそのアクションを起こせるかどうかっていうのが、うんうんうん、でそれを、じゃあどうしたらいいかってみんな迷うから、うん、とりあえず口に出すっていうのを続けることで実現化がすごい早いっていう、しかもそのイメージした通りになるっていうのをよくまあ言われますよね、自己啓発の世界では。
いや確かに思考なんかで追いつかへんもんな。
そうですね、だからその枠、ワクワクのワクッとした瞬間にもう言っちゃおうぜっていう、でそこその時にいろいろ葛藤があるけど、まあまあさっき言った通りなんかこうなんだろうな、まあいろいろこう上からの目線とかっていうのを感じたりするかもしれない、
その世間とかね、
そう世間の声、さっき言った50代以上の声とか、
うん、
まあ、なんか親に怒られそうとか
そう
あるけど、もう全部気にしないと決めると、
そうそうそう、うん、でもね逆に思ってんけど、そういう声って数えてみると 2,3 人やったりするっていう、はい、ね、
そうそうそう、あると思い込んでるよね、
そう、
どう
全員やと思ってるっていうね、
うんうんうん、そう、でもまあでも身近な人は応援してくれたりもするし、
ね、そうそうそうそうそうやね、
そっちの声をなんかこう聞くというか、
うんうんうん、
そうしたら人生がおもろくなって
くるっていう、うんうんうん、絶
対そうやと思う、そう、なら右脳で生きるってなんかこう難しそうだけど実はでも簡単で、
うん、
自分の感情を大事に、例えばその買い物行った時に、うん、どっちの服が欲しいかなって時に大事にするのはその結構多くの人はこれあと2着しかないし、うん、あと1着しかないし 50% これ 50% みたいな、でそれって
作
能的に選んでるわけでしょ、
はいはいはい、
本当はこっち欲しいけど高いからこっち安いしっていうので選んじゃうみたいな、それって思考して買ってるから、そうじゃなくてピンとどっち着てる俺がいけてるかみたいな、それでこっちやなと思ったらそれを買うと、でお金は後から何とかしようみたいな、ね、
ちょっと今の事例もらうわ
その
ほんまにそうやわ
そうなんですよ、
俺そんな細かい値段やっぱ気にせえへんもん、これ合うかな言うて、
気にしないでしょ、
うん、
で気になってそっちを選ぶぐらいやったらやめとけと、
そやな、うん、そやな、
うん、だからそうやって佐野で選ぶんじゃなくてもう自分が直感で生きるってそういうことかなと、もう全てのことに対して、
うんうんう
ん、なんかなんとなくいつも同じ道を歩くけれども今日ちょっとこうピンときたしこっちから帰ってみようとか、うんうん、そういう時になんか新しい出会いとかねであったり、
うん
うん、
そうやんね、
そうそうそう、うんうん、そういうことを考えてみると結構意外な人にであの久しぶりみたいな人と会った時にこの人となんかあるんだろうなって思って喋ってたらなんかある、うん、なんか見つけるんだろうね脳が。
え、ほなちょ聞きたいねんけど、このリスナーさんたちね、
はい、
直感って分かるんやけどすぐ思考出てきちゃう人おるやん、
はい、
そういう人にどう教えてる
の？それね、だトレーニングが必要なんですよ。
出た
左脳を止める、左脳を止める、ね、トレーニング。
それ何？ちょっと教えれる範囲で教えて。
左脳を止める、
うん、そのまま使おう、ね、
その要はまず自分がすげえ思考してることに気づいていく。
あ、
これね、僕ヴィパッサナ瞑想って言って10日間の瞑想合宿に行ったことがあって、
あやべ、
あ、そう、え、違う、あ、綾部、そう、え
京都やんね、はいはいはいはい、
はい、ね、あのずっと瞑想し続けるっていう、
よう行ったのマジで、
じゃ送り込まれたんですよメンターに行ってこいと、ようわからんし行ってみたらもう地獄でした、
うん、
コミュニケーションとかしたらあかんからね、
うん、
でまあその時にね思考を止める練習をさせられるんですよ、
うん、
無になるっていう、
うんうんうん、
そしたら今を生きてるっていうか今ここに存在していることだけが事実だってことを知るんですよ深いでしょ、
深いわ
そうだから未来とか過去とか関係なくて、うん、まあ、人生は今だから今を一種なんかどんだけおもろくするかを考えてだけ生きてたら人生はうまくいくみたいなね、あのブッダの教えがあって、
あ、ちょっと、
はい、
若干ヘラヘラ言うてくれはったじゃないですか、意外とめっちゃ響いたほんまやな、
そうなんですよ、だから未来とかに恐れずとか過去の、うん、
後悔せずね、
そうそう、過去に後悔せず過去がどうのだからとか関係なく、
うん、
今から何者にでもなれるっていう、だから俺はフィリピンで デビューする人だって思い込む。
俺今日このために来たわいやなんだかんだやっぱ不安多くてさ、おもろいんやけどな、おもろいんやけど不安は多いやん。
そうっすね、
つきもんやん、うん、まあ不安なくなったらおもんなくなるから。でもちょっと元気もらったわ何のラジオ。
そうね、だからいや何でしたっけ
今ここにね、
そうそうそう、3を止めるっていう話、うんうんうん、思考しない話、
うん、そんなもん5万とも世の中の人思考ばっかりやん。
そうね、
こんなんラジオで言って怒られるかもしれないけど、もう日大の
やばいな、
ね、やばいやん、ショックやったわ。
そうっすね、う
ん、そう、あんだけ学生が素直にさ、
はい、
こんなん言っていいの、
言ってください
ね、何でもあり
ません、素直に記者会見して、ね、いや結局自分がやったことですみたいな、うん、指示があったとしても最初やったのは自分です、うん、超自分ごとにしてんのにさ、監督やコーチ、いや俺らは別にそんなつもりで言ってたんじゃないみたいな、うん、これや日本の縮図はってなったわ
ね。え、
うん、
なんでその話や。
ごめん、分からない。相当怒ってたんだと思うから。
そうそうそうそう、
ごめん、ちょっと来ない、置いとこ。
そうそうそう。
何
話や。自分のね、あのワクワクを大事に生きたらいいっていう話なんですよ。だからその右脳的に生きるっていうのは、本当自分がどっちの道をワクワクするのかっていう。いろんな要はその過去からの流れによって今選択を決断しよう、いろんなほら選択と決断でしょ人生が、うんうん、過去の流れからその決断をしようとしているけど、うん、待てよと、うん、その決断は本当にワクワクしたから選んでるのかっていう考えた時に、うん、いやワクワクする方だったらどっちかというとこっちかなみたいなってあると思うから、じゃあそっちを選んでみるっていうか、うん、そっちを選ぶ勇気を持ってみるっていうのをこう日々それを繰り返していくと、うん、どんどん自分のエネルギーが出て
そうやね、
そう波動が高まっていくっていうか、うん、そのワクワクのエネルギーに勝るものはない、
うん、
どんだけ強制力とかどんだけネガティブな思いからやるってね、やらなきゃいけないって思っていてやれてたとしても、
うんうんうん、
でもワクワクのエネルギーには絶対に勝てないっていう。
もう一個質問していいですか。
はい、
最初子どもの頃ってどうなん、人間ってそうやってワクワク生きとったんちゃう、
うん、
あ、子供の頃なんかみんなそうですよね。
そうやね、
うん、
どのタイミングでこうなんか思考が働き出すの、
どうなんすかね、
どうなんやろ、
やっぱりいろいろ親の教育、
そう、今子供、ね、娘さんおるやろ、うん、でおって、やっぱなんかもう今はもうまんまで生きてるやん、感情のまま、
動物
やんか、うん、いつからこんななんか何はやってはいけないみたいな教え込みが出てくるんやろって。
まあ、でも結構学校教育が大きいと思いますよね。
なるほどな、
学校の先生が正解で考えさせない教育というか、うん、なんか自分で考えてみなさいってあんまり言われなかったでしょ小学校の時。
そう
っ
すね、
なんかもっと自分で考えさせたり、その自分の感情を感じる授業みたいなものがあったら面白いと思うんですよね、
う
ん、で個性を伸ばそうと思ったら、人ってそれぞれやっぱりワクワクするポイントが違うからこそそれが強みに変わっていったり、そこを伸ばしたら人それぞれめちゃくちゃ輝くポイントがあるんだけど、それをこうなくすかのようなこうやっぱ教育だったから俺らはね。
男塾将来ちょっと小学生対象にもやったらマジで、
まあね、
うん、
そう、
すげえいいわ。
そうだね、だから、まあ、学校教育で親、あとは親ね、親の価値観で親はやっぱりこう行動させたいというか、
まあね、まあね、
それはまあ誰にもあるんだけど、でもまあ自分で考えるようなやっぱり教育、なんか友達がさ、そのダンサーで世界的に有名な子がいてね、で親の教育についてちょっと聞いてたんだよね、前に。そしたらそのなんかね、宿題とか例えばしなかったと、そしたらその親が自分で自分の罰を考えなさいって言うんだって。
へ
その自分がその今回できなかったことに対してどう思うかをまず考えて、それに対するその処罰を自分で考えなさいって言うから、じゃあ今日はお皿洗いをしますとかってやってたらしいよね。そいつだから20歳ぐらいの時、その子は20歳ぐらいの時に出会ってたんだけど、その頃から結構仲良くしてて、どんな教育されたらこんなクリエイティビティの高いね、自分にストイックな子になるんだろうと思って、親の教育についていろいろ聞いてたって。
は
あ、親が結構やり手でさ、その、うん、で教育方針がそんな感じでね、
うん、
常に自分で全てのことを考えてきたって、だすごい哲学的な子で、
マジか、うん、
世界で活躍してる。
へえ、
気づいたらやっぱ考えさせるっていうのはすごく大事だよね。
うん、
うん、
そうか、
なんか おもろい話からちょっと真面目な話。
いやほんま、うん、らしくないね。
らしくない、
うん、
らしくない。
こういう時もありますから、
ね、確かに確かに。
いやそうそう、結構自分たちは自分たちと向き合って、うん、互いに向き合って生きているので、ヘラヘラばかりだったら嬉しいけどそうでもないっていうね。でもまあそうやってやっていくと人生がおもろくなるっていうことは、うん、まあ、自分たちがすごく体感をしているし、
う
んうん、多分同じようなこう、ね、感覚で生きてらっしゃるのかなと。ピンときたら実行して実現していくっていうことのなんかやっぱり速度が全然早いなと思っていて見ていてね、うんうん、だからそんな例えば京都で、ね、一番大きいやつをやろうと思った時に普通は恐怖心とか、うん、いやって言っても費用対効果がとか、うん、いろいろ考えて一歩踏み出せなかったり、
うん
うんうん、ってなるんだけどピンときたしおもろそうやしやろ、うん、決めてからなんとかしようぜっていう
なんとかなるはず。
そうそう、
うん、
できないことなんか何もないんだよね、
うん、
っていう感覚が僕もあって、
うんうん、
なんかそこは似ているのかなとちょっと聞いてて思いました。
うん、
どんなライフスタイルか聞きたかったのになと思って。まああと3分でじゃあ
早いな。
早いっすよ3分
ね、うん。
朝何時に起きてるんですか。
会話の楽さがすごいな。
朝は6時半。
あ6時半。目覚ましはかけるタイプですか。
めっちゃ。
あんまり起きるのが弱い。
う
ん、あそうそう弱いって言ってたもんね。そっか、
めっちゃかける。
何時から仕事を、うん、
いやもう最近は例えばもう4日連続名古屋とか基本泊まらない人なんね、うん、
はいはいはい、
ホテルに、
はいはいはい、
だから4日連続でコンサルの納品
とか。帰ってくるの今日、名古屋行って帰ってきてる。
うん、
へ
え、まあまあ近いと近いけど交通費無駄ですね。
そうやね
そうですね、
せやね、一応家族の時間も取らなあかん思て。
素晴らしい。
ああすごい。
うん、だから基本泊まらへん。東京も日帰りとか全然。
マジで、
うん、
俺は確実に泊まります
ね。いやそれは
出張が好きなんで
絶対その方がいい。
そうなんですね。
だから起きるのはその移動時間が早いから起きさせられる。もうだからできれば11時頃まで寝てたい。
あでもまあ起きて
仕
事してるんですね。じゃあまあまあ毎日帰ってくるんか。じゃあ、会社員時代からそんなに変わらないですか生活パターン。
いや全然、会社員時代はほとんど帰らへん。
え会社に、会社に泊まり込み。
そう、
へ
もっと言うと、ほんまの残業の時はホテル泊も許されたんで、
は
あ
はあ
はあ、もうすぐ隣のジャルシティホテルに泊まって、
は
あ
は
あ、次出社してのもう連続
繰り返しで、
うん、
へえ。
じゃあ会社員の時から仕事人間だったわけですね。
そうやな。だって趣味ないんやもん。変な話やねんけど。
ああもう仕事ばっかりで、
てかまあ仕事が趣味みたいなとこない自分。
ああ、あります。
我々は完全に仕事と遊びの境目がつかなくなって。
そうそう、全く一緒一緒、はい、うん、
そっかそっか。いや俺は会社員の時はねちょっとほんまに死んでたので。全然モチベーションのない死んでる
二重人格ですよ。
そうそう、完全に二重人格。
一回写真見たことあるけど誰っての
は誰ですよ。ほんまに今は生き生きやってますけど、
うん、
いやもっとプライベートな話聞きたいな。いや
日本の教育なんて語ってもったな。マジで
もうちょっとゆるい楽しいラジオだったんだけどね。もう高坂慎のおかげで深い話になってしまったっていう、
ね、ちょっと日大のおかげでね。
そうそうそうそう。
急にスイッチ入りました
急に。そっか、まあでもとにかく人生、うん、面白そうっていうことで、
いやそうピンときたらや
で、
う
ん、分かります、
まあ、いやあとはもう本当にどんな人でもおもろくできるっていう、
うん、絶対そう、うん、
もう本当にワクワクに従ってきたらね、みんな人生おもろくなるから、
う
ん、
絶対そう、
うん、もうお金のこととかもあんま気にせず、
あとからついて
くる、いろいろあるけど気にせず、
うん、
体制に影響ないから、
うん、そうやね、
人生をね後から見たら、うん、大したことない。
いやほんまそう。
うん、どんなことでも大したことないっていう。
そう
やね、あんまり深く考えずにおもろいっていうことをなんかメインで考えて生きていけばうまくいくかなと思います。
うん、絶対いくと思います。
はい、はい、ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。